師匠、はい、今日のテーマは何でしょう。
今日はですね、天国に行ける落語、おけち脈です。
天国に行けちゃうんですか。
行きたいですか、おけち天国へ。天国、
どんな話なんでしょう。
あの長野の有名な善光寺に行ってですね、うん、おけち脈というまあハンコみたいなもんですかね、これをしてもらうとですね、天国に行ってしまうんですね。悪いことした人も、そうすると地獄が不景気になってしまって、さあどうなるの
か地獄も商売なんですかね。
地獄商売ですよ、亡者が来ないとね大変なんですね。
なるほど。ね、あのお話の中で、はいはい、閻魔大王も出てくると。
閻魔大王ね、あんまり会いたくないですけどもね。
そうですね。
なんか一番最初に死んだ人間っていうことらしいですよ、閻魔大王って。
そうなんですね。
それが閻魔大王になったっていうのは、詳しいことはまた調べていただける
とね。なんでもね、その道の第一人称が偉くなると、は
い、そうですね、一番最初の死んだ人間という、まあ、説でございますけどもね。はい、高橋くんというね、僕もまあ高橋くんですけども、私もね。
はい、
高橋くんという、まあ、男の子、小学生がですね、先生が天国と地獄の話をしたらしいんですね、
はい、
人として当たり前のことをするとみんな天国へ行けますよと、してはいけないことをすると地獄に落ちるんですよと、
はい
はい、じゃあ皆さん天国に行きたい人って言ったら、クラスが50人いたら49人みんな天国に入って手を挙げた。
まあ、
高橋くんだけ手を挙げなかったんですね。
おお、なぜ。
で先生が、高橋くんは天国に行かなくていいんですかと、はいって言うから先生、どうして高橋くんは天国じゃなくていいのって聞いた。天国は混んでるようですから高橋君は
あれかな、あの満員のラッシュとかがあまり好きではないタイプのね。
そうなんですよね、はいはいはい、混んでるところはその高橋君にとっては天国じゃなくて地獄なのかなみたいな。
なるほど、
はい、
はい、それではそろそろ師匠一席お願いします、はいはい、
頑張ります。
おけち脈です、どうぞ。
おけち脈ということでございますがね、お釈迦様という方はね、私は勝手に神仏の部類の方とずっと思っておりましたら、人間だったんですね。インドのある国の王子様でございます。ゴーダマシタルータというお名前だったんだそうですけども、いろんな言い伝えがございまして、母親の体内に3年三月いたというね、3年三月でございますよ。普通は十月十日でございますから、いる方もいる方ですが、置く方も置く方でございます。いざ生まれてくる時になったら、横腹を蹴破って生まれてきたという、なかなか乱暴者でございますね。見ている人が驚きまして、ダメだよ、そんなところから出てきたら、ちゃんと出るところがあるのにと言ったら、なんと三つのお釈迦様、喋ったそうでございます。三年三月もいたんだから、そう、子宮には出られないと。このお話は皆様方の賛同を得たようでございますが、この時にですね、北へ向かって7歩歩いたんだそうでございます。北でございますよ。まあ、いろんな落語家とかね、この話をやりますし、聞いたことがあるかもしれませんが、私だけでございます。北に向かってとはっきり申し上げるのは、この北というのが大変に重要だそうですね。生まれてすぐ北へ向かって7歩歩いたので、仏教を信じる方にとっては、北というのは大変に神聖な方位だから、北に枕を向けてはいけない。ありがたすぎるというのが、なぜか日本に入ってくる時になりましたら、逆になって縁起が良くない、縁起が悪いとなったんだそうですね。おじいちゃんおばあちゃんからね、北枕は縁起が悪いよと教わったかもしれませんけども、本来はそうじゃないそうでございます。日本の場合は北枕の方が時期とか大気の関係で体にいいそうでございます。あの磁石の貼り薬がございますが、あれを知らないで飲んじゃったおばあちゃんがいるんだそうです。朝起きたら北向いて寝ていたと。磁石だから信じてないと思いますね。私が作ったネタでもございます。これは大阪の私の大好きな桂楽ちんさんの作ったお話でございます。本当に素晴らしい方でございます、楽ちんさん。ずっと彼女ができなくてですね、ようやく彼女ができましたと。ね、恥ずかしいですから、師匠は文鎮師匠でございます。メガネでおなじみの文鎮師匠の一番弟子でございますが、師匠の文鎮師匠にも内緒、仲間にも内緒、両親にも内緒で同棲を始めたんだそうですね。その昔でございますね。大阪のアパートで同棲をしておりました徳之島のご両親が、せがれを脅かしてやろうというので、電話もしないでいきなり大阪のアパートを訪ねました。ドアを開ける、パッと見たら、せがれの楽ちんさん横に知らない女性がいる。知らない女性がいたから、おっかさんが実の母親。